実は講義録の中でこの詩を引用して説明をしています。でそれが最後のものです。資料の3をご覧ください。資料の3でですね、これは東京帝国大学の英文学の授業の中で、詩について話をした授業があるんですけれども、講義録から引用してあります。でその講義録の中でエピグラマティックポエムスについて説明したところです。エピグラマティックっていうのはちょっと説明つけてなかったんでここに書きますが、エピグラムっていうのをご存知ですかね。よく日本語に訳すときに短い詩なので寸鉄詩って訳されるものです。で寸鉄っていうのは短いけれどもピリッとなんか風刺が効いているとかアイロニーが入っているとかいうのを寸鉄っていうんですね。でほんの一言で皮肉を言ったりするのエピグラムっていうんですけれども、必ずしもアイロニーとか皮肉とかじゃなくてもいいので、短い詩のことを英語でエピグラムという、まあ英語っていうかヨーロッパの言葉全部同じですけれども、ほんの短い詩のことをエピグラムというのだ。だから例えば日本の俳句を西洋人に紹介するときにはエピグラムって言えばすぐ分かるんですけれども、短い詩だからです。なのでエピグラムって言ったら短い詩のことで、ここではですね、班は、短い詩について学生たちに講義を行っています。で班は別にこの講義録っていうのは後に出版されていますが、これ学生たちのノートから起こして門弟だった人たちが作っているものですね。だから班が喋った通りなのかどうかはよくわからないところがあるんですけれども、実はですねこの中に同じこの詩が紹介されています。どこかというと私が線を引いたところなんですけども、途中の上のところにはですね、エピグラマティックポエムスっていう資料さん の, 上の方に書いてあるのは線引いてありますけど、ちょっと今のテーマとは違うんですけど、学生たちに短い詩の種類を説明しているところで、日本だと例えばって言って短歌と俳諧とそれからドドイツが紹介してあるんですね。どうしてドドイツなのかっていうところもちょっと気になるところでちょっと置いときます。で短歌は皆さんご存知ですね。で書いてある通りだっていうの分かりますね。31音節でできていて、そして真面目なことを歌うのに、向いているって言っていますね。 suitable for serious subjects ですからね。でそれに対してもう一つ徘徊っていうのがありますねって言ってて、ここで班は徘徊って言ってることも、特にちょっとチェックしておきましょう。俳句っていう言葉はいつから俳句っていうか知ってますか。普通江戸時代のもの俳句って言わないですよ。徘徊と呼びます。でこれどっから俳句って呼ぶようになったのかっていうと、正岡子規以降です。正岡子規が自分の創作のことを月並み俳句っていうふうに言いました。日常のごくごくありふれたことを歌うっていうことが大事なことなんであるっていうことを言って、近代俳句を理論化していくのが正岡子規なんですね。まあ肺病で若くして亡くなりますけれども、この俳句っていう言葉を創始していくのは実は正岡子規です。だからどうでもいいでしょう、どっちも五七五でしょうってその通りなんですけれども、実は正岡子規以降のものを俳句と呼びます。で、したがって実は藩の時代にはまだ俳句とは呼ばれて、ちょうどね実は正岡子規と藩って時代重なってるんですね。同じぐらいの時です。でラフカリオ・ハンの弟子の大谷正信っていう人は正岡子規に師事した人ですから、それで俳人となった人ですから時代重なってるんです。だからハンの時代には正岡子規いました。俳句も歌っていまして、その俳句っていうことも理論化していましたが、まだまだそれは知られていなかったので、一般にハンは徘徊って呼んでることにも注意しておきましょう。実はこれより古い時代にもハンは徘徊とかこの五七五っていう日本の歌の形式に興味を持って、その時には徘徊とすら呼ばずにホックと呼んでいます。まあホックってこういうふうにカタカナでこういうふうに呼んでるんですけども、ホックって呼んでるんです。でまだ徘徊とすら呼んでなかった。ホックっていう言い方わかりますか。連句の始めだからホックですよね。で五七五七七五七五七七っていうのをどんどんつけていくっていうやつですよね。なので実は俳句という言葉は藩の時代まだ使われていなかった。ちょうど俳句が出てくる時代と重なっているということになりますが、したがって徘徊について藩は語っていますが、っていうことをちょっと言いたかったので線が引いてありました。そしてですね、その下の方、下線引いたところだけちょっと見ていただきますと、The subject is an epitaph と始まるところです。下線のちょっと上の3行上から読んでいます。ここでのテーマというのは、 ごめんなさい、徘徊というのは何を言ってるんだ、セブンティーシラブで suitable for an immense variety of subjects、 だからいろんなバラエティなサブジェクトを扱いますと書いてあるところですね。下に行きます、このタイトル、この内容はエピタフであると言っています。エピタフというのは母姫のことです。したがってご姫なんですって言って短いギリシャの詩を紹介してるんですね。でそのギリシャの詩なんですけども、それは composed probably about 2500 years ago と言っています。2500年ぐらい前に作られたものであると思われるんですけれども、for the grave of a little boy called Diodorus Zonas of Sardis と書いてあります。小さな子供の墓のために作られたものであるというふうに言っています。そして何が訳して何が書いてあるかというと、英語をご覧ください。これね、本当は探せば翻訳もあるはずなんですけれども、ちょっと私英語ばっかりしか持ってなかったので、英語しか持ってこなかったので責任を感じて読みますけれども、 Do thou who rowest the boat of the dead in the water of this lake、この湖で、この湖の水の上を死者を運ぶボートを、操るものよと、ハーデスのために、for Hades having a painful task、ハーデスのために辛い仕事をする、私守りの人よと、stretch out dark shadow、thy hand to the son of Sinias ですね、さっきと同じです、キニラスの息子のためにあなたの手を、伸ばしてやってくださいと、as he mounts on the ladder by the gangway ですね、船に乗る、橋剣に乗る、はしごを渡るときに手を伸ばしてやってください、そして彼をちゃんと受け止めてやってください、and receive him と。For his sandals、というのも彼のサンダルは、will cause the lad to slip about、はしごを登るときに滑ることになってしまうからかもしれないから、そして he fears to put his feet naked on the sand of the shore、向こう岸に渡ったときにそこの砂の上に裸足で乗るのを彼は恐れているからですというように、今私の紹介したギリシャ詩歌集のこの詩がここで引用されているということになります。まあ、この引用の元はこのギリシャ詩歌集のここであって、っていうことが分かるっていうのが一つの書き込み研究の成果の一つなんですけども、ここに引用してあるからそうなんでしょうだけじゃなくて、まあ、鉛筆書きのメモがあるからやっぱりここに注目して出てきたのねということが分かります。でもですね、実はこれで今日あと最後なのですが、もう一個発見がありました。実はですね、この講義録を読んでいったところ、そのすぐ後ですね、山の上のオクラの歌が、引用されているんです。But というところから下線を引いたところですね、 But sometime between the years 700 and 750 the Japanese poet Okura made a verse about the death of his little son Furushi which is strangely like the Greek epigram。短い詩についていろいろ紹介している中で、まずギリシャの詩を紹介した後で、実はですね、日本の、700年から750年ぐらいの日本の詩人のオクラという人ですね、がやっぱりですね、自分の息子のフルヒという人の詩について歌を歌っている。これ今日の研究では間違いだって言われてるんですけれども、ハンはそういうふうに紹介しています。でそれがですね、ギリシャのこの母姫とそっくりであるっていうふうに説明しています。で、The form is 短歌、形は短歌なんだけどと言っています。だから五七五七七である。 And I suppose you know the original text、 で皆さんはこれの元のテキストをご存知だと思いますって、東京帝国大学の学生に対する講義ですから、当時の東京帝大の学生はハンがこう言えば、ああ、あれだなってすぐ分かったのかもしれません。私は分かんなくってえらい苦労しました。でも分かったので、実はこっち側にインターネットで撮ってきたのを出してるんですけど、これがこの英語の説明だけからこの詩を見つけるの結構大変だったんですけれども、この説明はどういう歌なのかっていうのをハンは英語で説明しています。 Which I have tried to render as follows ですから、自分で訳してみたんですけど、こんな話です。でこれ下線のとこですね。 So young he is that he cannot know the way、自分の息子のフルヒですが、この子はとても小さいので、幼いので道を知らないと言っています。で To the messenger of the underworld I'll give a bribe and entreat him saying Do thou kindly take the little one upon thy back along the road ですね、なので、この下界、冥界に行くメッセンジャー使いの者に私は賄賂を渡してでもいいから、彼のためにぜひこう言ってもこうお願いしたいって言ってるっていう歌なんですね。で何なのかというと、お願いですからこの小さな子供を背に折っていってくださいと、そういうふうに冥界の使いに私は頼みたいところだっていう詩なんです。で山の上オクラの詩でっていうのは分かって、でこういう短歌なのだなと、味噌一文字のこれは何なのだろうということで、まあ、当時の東京帝大の学生でしたら学があるのですぐ分かったかも。みんな気づきました？こっち見ちゃダメですよ、これ見ないであれって分かりましたか？なかなか今の人分かんないと思うんですが、実はあの山の上オクラの歌にあのそちら反対側の右側に書いたものがございます。で、ご覧いただくと、まあ、古日と小野子の名は古日を凍る歌というのが三首万葉集の中に含まれています。で私もたまたまなんですけれども、今回ヘルントークの今年度第1回をやるのに万葉集に言及するっていうのはなかなかまた何か神様が目印示し合わせがあるのかなと思ってドキドキしてるんですけれども、あの万葉集に載っている歌なんですね。で長歌がまず出ていまして、で、まあ、あのいかにこの古日という自分の、まあ、年を取ってからできた子供だっていう設定で歌ってるんですけれども、その子供がやっぱり病になって死んでしまうんですね。でその子がどんなに大事な子供であるかっていうことを歌った歌なんですが、まあ、長い方はちょっと長いので置いておきまして、それに対する反歌がですね、歌が2つあります。でその歌の方の1つが、私が矢印つけといたのですぐ分かると思うんですが、まさしくこの反が英語で説明 している歌はこれであろうと、発見するのに1日ぐらいかかりました。でも1日ぐらいで分かるのはインターネットがあるからです。インターネットがなかったらもっと大変だったと思う。万葉集最初から探して山の上役前もくらおくらって探さないといけなかったってことですが、だからあのインターネットは本当にありがたいと思いますが、逆に言うとインターネットでそのぐらいで見つかるんだから見つけない方が怠慢ですよね。やればどんどん見つかります。今までの人が気がつかなかったこととか見つからなかったことがどんどん見えます。で今日たまたま画面だから見つけないけど、これこういうのをヘル文庫にあって、今までずっと1923年からあるから何年あるんですか、100年近くあるんですよね。なのにこのメモに誰も気づかなかったのかなっていうことがあります。これに関しては実は誰も気づいてないのかもしれないです。でももう一つは、もし気づいた人がいるとしてもすごいちっちゃい字なんですよ、薄い字なんですよ鉛筆の。だからなんて書いてあるかちょっと読めないわみたいに読めなかったのかもしれない。ところがですね、これできないですけど、今私最近ちょっとやらせてもらってるのは、一回スマホで印刷撮影するんです。でスマホで撮影したのをこうやって広げると大きくなる。これでね、今まで読めないとされてきたものが相当解読できるようになります。だからやっぱ文明の発達はありがたいというか、この時代に生まれてよかったなと思ってるのは、今までもう小さいから読めないって言われてたのを、でもみんな虫眼鏡で拡大してでも読めないとか言ってたのが、もうスマホで一発でこれで読めるっていう、かなり読めます。あとはあの版の筆記体を読めなきゃいけないので、若い人筆記体勉強してないと読めないからね、もう解読の道に行くには筆記体を勉強しようなんですけども、まあ、版独特の書き癖がありますから、それに慣れれば読めるということで戻ります。あのいい時代には生まれたなと思います。だからインターネットで調べると、山の上オクラの歌はこの若ければ道行き知らず舞馳せむ下への使い置いて通らせって、これですよね、どう見てもね、あこれだっていうのが見つかってすごいホッとしたんです。ホッとしたんですが、またもう一つ疑問が湧きました。版は日本語読めなかったはずです。万葉集持ってません。万葉集読んでないと思います。どこからこれは知ったのでしょうということで、版はこのオクラの歌をどこで知ったのかというところに行き着きます。で実は時間ないんですが、ここまで行って今日は終わりなの。ちゃんと見つけたんです。見つけたんです。何で見つけたかっていうと、あの一つ、私が予測を立てたのは、あの版が日本の短歌ですねを紹介するときには、あのフランス人のレオン・ドロニーっていう人の鹿専用っていうアントロジージャポネーズっていう本から引用して紹介していることが多いっていうのを、これも私論文書きましたので見ていただければと思うんですが、アメリカ時代に日本の和歌を紹介したあの小さなコラムを書いてるんですが、そのコラムは明らかにレオン・ドロニーの著作からあの抜き書きしたものだっていうことが分かりました、まあ、ヘルン文庫の調査によって。 でまたレオンドロニーかなと思って、レオンドロニー万葉集もいくつか歌を弾いてるので、レオンドロニーをまず探したんですけど、レオンドロニーは山の上のオクラの歌は弾いていません。なのでレオンドロニーではないということになりました。で、もし知っていてすごいその頃に興味があったら、その頃にもうすでに新聞とかに書いていたはずなのに書いていなくって、後年の東京帝国大学の講義の中でこれを歌っているということになります。ということは日本に来てから知ったのかもしれないっていうふうに思いまして、それでですね、発見したのがですね、カタログをいろいろ考えまして、で本当にね、一昨日ぐらいに見つけたんですよ。実はね、何で見つかったかというと、チェンバレンなんです。でチェンバレンの著作の中に、あのチェンバレンの933番っていう書家番号のやつに The Classical Poetry of the Japanese という本があります。日本の古典的な詩っていう本ですね。でこれがヘルン文庫に収められています。でですね、これをちょっと調べてみました。まあクラシカルポエトリーだから多分万葉集入ってるだろうなと思って、で入ってました。でやっぱりチェンバレンから出したんだなと思って安心したんです。この山の上オクラの歌が弾いてあるのでほっとしたんですが、実はそれだけではありませんでした。この本ですね、実はですね、このチェンバレンの詩にはやっぱりこの本に書き込みがあったんです。で裏表紙っていうの、表紙を開けた見返しのところに裏表紙、こういう照りのある紙なんです、表紙を開けたところ。でこれ何も見えませんよね。でこんなところに何か書いてあると思いませんよね。実は書いてあったんです。でこれ大きさの問題だけじゃなくって、こういう照りのあるこういう紙なので普通書いてないし見えないんですが、どうもなんか字があるなと思って鉛筆で書いてあって、でこのままじゃ見えなかった。で写真で撮ると見にくくなるんですが、実は現物をこうやって見たら鉛筆書きがあることが分かります。何があったかっていうと、で写真撮ったんだけど、やっぱり写真だとうまく出てこないんですけど、いくつか数字が書いてあるのが分かりました。でそのうちの数字の一つが、ここに書いてある750っていう数字が書いてありました。山の上のオクラが何年頃に喋ったんですがっていう話で、これ半の数字で、1895という数字と引き算して750で何年頃っていう引き算が書いてあって、この数字が書いてあったのと、それからこの山の上のオクラが引用されているページの番号が書いてありました。何ページから何ページまでっていうふうに、この詩がずっと引用されているところのページ番号が書いてありました。本当にね、カタログにはそういうこと書いてないので現物に当たるしかなくって、本当に私はこの富山大学にさせていただいて現物をチェックさせていただける立場にあって本当にありがたいと思ってるし、逆にそれが私の務めかと思うんですけどね。これはね、逆に写真に撮るとこういう照りの紙だから数字が書いてあるのがうまくわかんないんですけどね、変な風にこんな風に見えるんだけど、本物はもっとちゃんと鉛筆で書いてあるように見えます。で数字が書いてあって、この詩のページがこれ長い詩なので何ページにも当たるんですけど、何ページから何ページっていうふうにこういうページ番号が全部書いてあって、でそこにビューティフルアクションってちゃんと英語も書いてあります。美しい行為であるっていう書いてあったので、やっぱりこの詩はよくよくなんか藩の心に訴えたんだろうなということが分かりました。なのでちょっと幽霊の話から話がずれたように思われるかもしれませんけど、これも子供が死んでしまった子供を、思う歌ですよね。で藩は偶然もあると思います。山の上のオクラのこの歌はギリシャ詩歌集の影響を受けて成立したのではないでしょうから、偶然やっぱり死んでしまった子供を黄泉の川を渡る時に助けてくださいねって私森の人に頼んでる歌で、そういうのはやっぱり普遍的に人間の感情として、自分の子供が死んでしまったらそういうことを頼むっていう、こう普遍的なものがあるのかなって思うんだけれども、割と簡単に人間の感情って普遍的ですよねって話のオチをつけるのもありなんですけども、ハンはきっとすごくびっくりしたと思います。遠いギリシャの話にもこういうのがあるし、で日本の山の上のオクラも同じ気持ちを歌ってるし、理屈として、あそうですよね、人間の感情と同じですよねみたいじゃなくて、具体例を2つ見てびっくりっていうことがあったのかなっていうふうに思います。 でそれで並んでるのが私も不思議でしたし、で何がつないだのかというと結局チェンバレンの著作がつないでいて、でそれをハーンがメモをちゃんと取っていて、ギリシャ詩歌集の方にもメモがあるし、チェンバレンの方にもメモがあって、山の上のオクラに当たっているっていうところまで行って、あ、今日もオチができたわと思ってちょっとほっとしたんで、なんかもうあの何、綱渡りをしているような人生ですけれども、でもね、なんか探せば見つかるって不思議な気がする。あのしかもあんな紙ですから、こういう風に見ないと見えないんですよ。あの反射の加減で見えなかったりするので、だから普通にこうやっただけじゃ気づかないし、で皆さん多分裏表紙とか見ないんだけど、実を言うと版の本は裏表紙とか普通見ないとこ見なきゃダメなんです。何ページにこれが書いてあるというとこだけピンポイントでも行ってもダメなので、インターネットでその場所だけ探してもダメっていうのは実はそこに あるっていうことです。で、まあ、最後に一つだけ言いますと、これ若い頃には書いてないのに、この時期っていうのは東京帝国大学で教えてる時期ですから、1896年から教え始めて1903年まで報職してます。ですから、まあ、1900年前後のところで話してると思われるんですけれども、それより前にこういう話にすごく加賀の久家戸の話の書かれているのは日本雑記ですから、あれは1901年ぐらいに発表されてましたよね、確か。だからちょうどいつ頃かっていうと、藩が父親になった頃なんですね。日本に来て摂さんと出会って、松江で、で熊本に行ってから和夫さんが生まれてますよね。でちょうど加賀の久家戸の話とかはもともとは松江にいた頃に訪れてはいるんですけども、本として発表してるのは熊本以降なんですね。だから自分が父親となって、和夫っていう子供ができて、やっぱり子供にすごく興味を持った時期っていうか、子供のことをとても大事だと思ったし、で幸い和夫は元気に育っていますけれども、でももしも自分の子供が死んでしまったらみたいなところで、こういう話につながっていく時期に、やっぱり自分の男の子が死んでしまった話っていうのを、すごく大事に思ったんじゃないかなっていうところで、父親らしい気持ちで書いたなっていうのもよくわかるし、で今このオクラの子の歌はなんか本当の子供が死んだ話じゃないっていうのが学説的には言われていて、そういう趣向で作っただけですよっていう話らしいんですけれども、それにしてもやっぱり母がそこに興味を持ったっていうところがちょっと面白いかなと。